5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。皆さんおはようございます。今日も DX してますか？おはようございますと言いながらもうですねお昼なんですよね。今日はですね12月の24ですね、クリスマスイブになります、土曜日なんですけれども、私はですね、ちょっといろいろありましてですね、今会社の方に向かっています。でこの後ですね、その、まあ、一つのですね、会社に行ってというか会社の方に向かってっていうんですけど、ちょっと向こうの方で仕事がありまして、でその後ですね、母のところに行こうかなというふうに思っています。で、まあ、帰ったらですねお家でみんなでクリスマスパーティーなんですかね、わかんないですけど、まあ、そんなことをしたいなというふうに思う今日は一日です。ちょっと緩いんですけども、のんびりとですねちょっとお話をしたいなというふうに思っています。今日はですね土曜日ということもありまして、 NFT のお話をしたいなというふうに思います。はい、皆さん今年の1年ですね、どうでしたか？なんかいろいろね新しいことをチャレンジした人とか、いや何もなかったよっていう人もいると思いますけれども、ね、NFT 盛り上がったので、まあ、多少ですよ、多少盛り上がったので、多少ってことはですね自分の中では随分盛り上がったんですけど、まあ、世の中的にはねまだまだこれからっていうところはありますね。仮想通貨とか暗号資産とかねこうやってる人たちっていうのはどっちかってやっぱり投機性だとかですね、お金のことに絡むのでやっぱり慎重になる人もいますし、それから、まあ、ちょっとねパチンコとか競馬とかとは違いますけども、ちょっとギャンブル性があったりとかですね社交性あるものなので、まあそういう意味でですねやっぱりこう、まあ、なんていうんですかね、そういうのがお好きな人というか、そういうことにやっぱり興味のある人しかやっぱり入ってこない側面っていうのも、まあ、なきにしもあらずなんですよね。ただデジタルの何デジタルアートっていうんですかね、まあ、これがまあ普通にアートっていうとですね、絵なんですけれども、まあ、手書きのアートだったりとかデジタルで描くアートだったりね、そのいわゆる表現するっていうことの可能性が、まあ、アナログからデジタルも増えたという中でですね、このデジタルっていうものが今までですとねこう、コピーすれば例えばそのパソコンの中に入ってるデータもそうですけども、コピーすればいくらでもコピーできてしまうっていうような世の中だったわけですけども、これがブロックチェーンという技術の登場によって、そして NFT というですね、NFT ノンファンジブルトークンというですね、こういったまあ一つの、テクノロジーを活用した仕組みによって、アートというものが唯一無二、誰が所有しているかっていうこと、それによって、それがまあ転売が可能になってくると、まあ、売買可能になってきて資産性を持つということに変わってきたわけですよね。これはすごく特徴的な、まあ、ここ10年ぐらいの、まあ、テクノロジーの、ね、進化の話でいうとすごく特徴的な話になってくるのかなと。でこれは過去、どうだったかというよりもこれから未来ですよね、うん、これから先の話になってきて、それがまた新たな可能性や価値を生んでいくということになるんですよね。今のところねそのデジタルアートの可能性みたいなところがこう注目されているし、クリエイター支援っていうね、クリエイター支援するっていうクリエイターさん別に支援されなくても頑張ってねお仕事してたっていうのはあるんで、あんまりねクリエイター支援とかっていう文脈で話しちゃうとねなんかすごくおかしな話になっちゃうのかなというふうに思うんですよね。まあ、好きを仕事にするっていうことで言えばね、私だってねもともとそのね中学生とか高校生の頃からね物を売るのが好きだったんですよね。とにかく何かしら売るのが好きだったりとかあるわけですよ、私の場合はね。だからこそやっぱり営業っていうのをやりたかったし、まあ、営業からね営業戦略に行ってで、まあ、会社経営みたいなところになってきてるわけですけど、それはねやっぱり今でこそ、こう放送を通じて皆さんに言いますけど、好きでやってるんですよ本当に。途中で苦しいですよ、やっぱりね借金抱えたりとかね、やっぱりお金をねその銀行とか高校とかでやっぱりねまとめて借りる時とかね、それからこういったコロナになった時にやっぱりね社会が不安になって、行動が制限されて本当に売り上げが上がるか上がらないかみたいなところをね、突き詰めてねみんなで話していくと、どう見たってこうマイナスにしかいかなくなってくるわけですよ。でもなんとかそれをね乗り切ろうとして、いろんな手を尽くして結果的に言うとね会社は安定的に今存続しているし、自分自身もいろいろ悩みを抱えたりとか、世の中でね社会動いてきますから、ね、それからトレンドも変わってきますので、まあ、そういったものをねやっぱりいち早く捉えて、それでそこにやっぱり全力投球でチャレンジしていくってことはやっぱりとても大切なことなんですね。まあ、クリスマスイブにこんな話することでもないんですけれども、なので、過去よりもね未来 ね、あのもちろん過去どれだけの実績があるのかとか、どれだけしっかりとした活動をしてきたのか、誠実に今節丁寧にいろんなことを積み上げた結果、信用貯金というものが未来に生きてくるという話はもちろん前提としてあるのかもしれませんけれども、それはそれでもですね、これから新しくやってくる技術、それからトレンド、こういったものをですねうまく捉えていく、そういったですね嗅覚っていうのはぜひですね皆さんも、磨いていただきたいなというふうに思っているし、まあ磨いていかなければというよりも、これもねやっぱりチャンスだったりするわけですよね。そう、私はたまたまそのアートとかね、それからデジタルっていうものが好きで追っかけてたので、 NFT っていうものにね、まあ、しかも周りにそのね NFT のことをやってるっていう人もいたので、まあ、でもそれも自分がいた環境だからそういうことだったかもしれないし、ブロックチェーンというものには全然抵抗感というものがね、あのキーワードに対してですよ、なかったし、からそういったもののね運営やってる人だったりとか、まあ、興味を持つきっかけというかね、自分の周りにそういう人たちがいたっていうのも大きな、状況だったんですけど、それだってねまだ今年、まあ、去年の暮れぐらいの話ですからね。で今年のね頭3月初めて NFT 買ったのだって今年の3月ですからね。あの NFT ネオ東京パンクスっていうね、アート、まあ、たまたまあれをねあのミントするっていうね、あの最初に手に入れるっていうね、そういうまあなんかイベントがあるんですけども、それで手に入れられたから、そこからまあハマっちゃったっていうのはもちろんありますけれども、それにしてもね、やっぱりこうやってマーケットが大きくなって、これがね日本だけじゃないですよね、全世界的にやっぱりこのマーケットっていうのがあるので、まあ、そういう意味でそのマーケットがこう広がっていく、もしくは世界的なねこうトレンドの中でいろいろ動いていくこの社会の中でですね、自分がどういう立ち位置にいるのか、自分が何にチャレンジして次どこを目指していくのかっていうことにおいてはね、これはもう自己責任ですよ。誰も分からない、誰も分からない、自分がその自己責任においてこのね、まあ例えば今 NFT とかブロックチェーンとかの話だったら、ね、成功なんて約束されているものでもないんですよね。でそれに自分がやっぱりねこう自分の大切な時間を使って、もしくはね周りの人間も巻き込んで、どれだけやっぱりこうでチャレンジできていくのか、でそれが結果的に言うと形になって、みんなの信用を、みんなと一緒に信用を勝ち取って、自分たちのそのなんでしょうね、成功の形っていう方あれかもしれないですけど、成果みたいなものですよね、そういったものに、つなげていくのかということがあるわけですよね。でそれを言うとね、今までその、まあ、例えば Web3 って今ね Web3 時代とかって言われてますけども、 Web1 なのか Web2 なのかの時代だって、私たちはそういうふうにずっとやってきたわけですよね、うん、だからそれをね考えると、これからね、これまで今から未来ですよ、今から先の未来に対してどういうふうにチャレンジをしていくのか、何をやっていくのかっていうのはとても大切かなというふうに思っています。まあそれをね、一生というかね、まあ、長い時間かけてやっぱりやっていくんですけども、まあ、これもねあの今今日言う話じゃないですけど、やっぱり人生に限りってあるじゃないですかね。あのもうこう言っちゃなんですけども、やっぱり20代30代の時のね、ね何も右も左もわからないわからんちがですね、まっすぐにですね、勢いでやっぱり駆け抜けるっていうようなことはもうできないわけですよ、体力的にもね。だけどその分経験とか知恵とかね、周りのなんでしょうね、その信頼っていうものが積み上がった結果、いろんな人たちと協業したりとか、それから応援してもらったりとか支援をいただけるっていうようなことをね、まあ、こういったものを通じてまた今までとは違うチャレンジやあの取り組みっていうのは作れるんじゃないのかなというふうに、まあ、思っていて、まあ、そういったものがね、どう反映していくのか、どういうふうに形になっていくのかっていうことをね、すいませんちょっと周りうるさいのに申し訳ないんですけど、やっぱり突き詰めていく必要があるのかなと。で、今ね、まあ、正直言うと今日、昨日なんですけどね、私誕生日だったんですよ。12月23日が誕生日でね、で、まあ、NFT の話しようと思ってたからなんですけど、神楽っていうですね、日本NFT 美術館っていうところ、ジャパンダオっていうふうに言ってますけど、そこの神楽っていう新しい、ね、NFT アートがリリースされたんですよね。で、まあ、その前にも虹っていうのだったりとか、アマトっていうものがリリースされていて、まあ、もっとね、いろいろいくつかの、まあ、そんなグループの、ね、NFT のいわゆるコレクションの中で、グループの中でいろんなものがリリースされてはいるんですけども、まあ、そういったものを、ね、通じて自分がやっぱりこう、ね、NFT の魅力だったりとか、それからその、一緒にそのなんですよ、ね、これから、ね、盛り上がっていくであろう、NFT 分野って言ったんですかね、 NFT 領域、こういったものをね、あの自分自身も一緒になってですね、あのそこの中に入っていくことによって、そこの中にいる人たちはどういう感覚を持っているのか、まあ、どういう活動をしているのか、どういうふうに、みんながそれに魅力を感じて熱狂していくのかということは、やっぱりその中にいないと分かんないんですよね。でそれはね、今までのビジネスも一緒なんですよ。例えばデジタルの世界にいてって言ってもね、やっぱり広義な意味で言うと IT じゃないですか。でね、IT って言われてなかった時に、インフォメーションテクノロジーとかね、IT とか言われてた時からですね、やっぱりその分野にいて、ここまでね、やっぱり IT が爆発的にね、伸びていく。まあそれはあの、 新しい、ね、あの技術なんていうんですかね、その第4次産業革命、まあ、あのよく言われる第4次産業革命って言われるこの時代に、やっぱりそのテクノロジーというものがあの人類に対してめちゃくちゃ貢献してきたわけですよね。でその貢献してきた中で、私はそのたまたまですよ、あの、ね、学校卒業して電気の会社に入って、でそこからもうずっと IT のところにいると。でその中でも私は特にその中の中で教育とか、それからまあ人材の可視化とかですね、そういったところをやってるわけなんですけど、これもですね、結果的に言うとこれまでのいろんな取り組みの流れの中でですね、積み上げられたもの、点と点が線になる、で線と線が、いくつか重なると立体になるみたいな感じのもので、あとはそこからどれだけ膨張させていくのか、もしくはその立体をどうやってまた組み上げていって、まあ、あの人とは違う形というものをあの作り上げていくのかっていうのが、まあ、大切なんだろうなと思います。今日のお話はですね、その NFT なんですけども、で NFT を通じて私はこうであったっていうことを今言っちゃったんですけども、長いですよね、10分間もこの話しちゃって申し訳ないんですけども、ですね、結論から言うとですね、この年末たくさんの NFT がリリースされました。でこれ何が起こってるかっていうとね、やっぱりこう NFT っていうのは結果的に言うとリリースする人と、まあ、川の向こう側にいるリリースする人と、川のこっち側にいるその NFT を楽しむ人、買う人っていうのがいるわけですね。で買うっていうのは当然お金が必要なので、12月なんでこんなにたくさんリリースされたかっていうのはね、今年2022年にリリースしたいと思っていて駆け込みで、リリースしたとこもあるんですけど、実際にはボーナスなんですよね。みんながねやっぱりボーナスで、あの、ま、さっきも言いましたけど、結局お金なんですよ。これはあの暗号資産とかね、あの仮想通貨って言われているものが、結局どこにお金が集まるのか、どうお金が流動するのかっていうところで、結局会社が稼いだお金を皆さんにボーナスとして渡して、そのボーナスを一括でもらった12月、まあ、11月の末ぐらいから12月の頭ぐらいにもらったお金をどうみんながまた社会に分配するのかっていう、そういう、まあ、いわゆるマーケットというか、そのね、あの社会の仕組みなわけですよね。会社がたくさんいくらお金持っててもね、みんなにお金がいかなければみんなお金は使えないわけですよね。会社のね、会社、私は社長だから会社の、何でしょうね、あの、お金、また現金とかっていうのは自分が社員と一緒にどう使うのかとか、それから例えばね、そのお金の使い方の形っていうのはそれぞれ、まあ会社によって違うんですけれども、今度その、社員の人たちがお金を使うとなったら、給料をもらうかボーナスをもらうのか、またね、一時金何かをもらうのかみたいな形でお金を流動させるしかないわけですね。それが全国、まあ全世界とは言わないですね、全世界でもあるのかな、ボーナスって全世界なのかな、まあ全世界でもいいや、全世界に一気に12月にその一時金っていうものが皆さんの手元に届くわけですよね、個人の人に。でその個人の人にその NFT っていうもの、まあ、暗号資産を通じて NFT っていうものを買ってもらうというような活動になってくるわけですよね。うん、でこれをやっぱり見誤ると、まあ、全くねそのお金っていうものがない時にですね、やってもしょうがないというふうに思うんですけども、一つ問題はですね、やっぱりそのプレイヤーですね、プレイヤーっていうのはそのあのリリースする側、コレクションをリリースする側っていうのもこうたくさん集まっちゃうとですね、一気に市場に供給される数っていうのが多くなっちゃうわけですね。で、まあ、例えば1個100円のものをね1万個っていうのであれば、まだしもですね1個1万円のものをですね、1万個って言われたら、一気に100倍の量が違うわけで、あの、変わるわけじゃないですか。100倍の量になっちゃうわけじゃないですか。量っていうか、総量ね。総量。量は一緒なんだけど、総金額と言った方がいいのかもしれないですよね。で、そうなっちゃうとね、やっぱりなかなか、あの、お金のパイっていうのもありますしね。その、お金のパイって言ってるのは、その、ボーナスとか一時金を、全国国民がですね、総和で考えてるわけじゃなくて、やっぱりその中で NFT っていうものを買いたいというふうに、やっぱりマーケットにね、お金を、NFT のマーケットや NFT にお金を投じたいという思ってる人たちからしかお金は出てこないわけですよね。だから、まあ、ある意味、そういった人たちを増やしていくっていう活動も必要だと思いますし、それから、まあ、健全性、まあ、健全性って言い方変ですよね。あの、健全なマーケットで、健全な、仕組みが動いている、この、なんだ、仮想通貨なりね、あの、暗号資産の、この、中でですね、どれだけやっぱりこの NFT っていうものをね、認知させていくのか、まあ、みんなに魅力をね、あの、届けるということはありますけれども、魅力的に見てもらって、そこにね、お金を、まあ、あの、払ってもらうというかね、お金をつけてもらうのか、お金をやっぱり投じてもらえるのかっていうところ、これがまた重要になってくるんじゃないのかなというふうに思います。ということでね、あの、供給型っていう形にもね、ちょっとなりそうな気はしないでもないんですけれども、はい。 供給過多になりそうな気持ちもないというか、供給過多なんですけどね、はっきり言うと供給過多だと私は思っていますけれども、それでもね、やっぱりこういうふうに供給過多の時にやっぱりね、せっせと仕込んで、まあそれね、あの NFT アートもですね、一つのやっぱり価値ですから、仕込んで、例えばあのそれをね、さっき言いましたけど、100円とか1000円で仕込んでね、1000円で仕込んだものが将来10万円になるっていうことだってね、もちろんあり得るわけですよ。そんな時ね、まあさっきあの冒頭言いましたけど、資産というかね、投機性というものにも発展してきて、また自分の資産のね、形を作るっていうものが NFT アートでね、表現されているっていうことにもなるかと思います。まあどっちが先か後かなっていうのはどうでもいいんですけれども、まあそういったことにもなりますので、まあ今はね、あの、まあさっき言いましたけど、チャレンジする中で、ね、あの、まだまだわからないこととかね、それから、今後その NFT っていうものが変化していく中で、これは魅力的だと、もしくはこれは魅力的じゃないし自分には合わないよっていう人もいると思うんですけども、ぜひですね、まだまだマーケットちっちゃいですし、それからあのどういうふうに変わっていくか変化するのかっていうのもわからないですけども、いずれにしても皆さんとですね、この NFT、今後もですね、私この話、多分 DX と半々ぐらいで話していくと思いますので、ぜひ皆さんとですね、 NFT の形を楽しんでいきたいなというふうに思います。まあ、そういった意味ではですね、今 NFT ってどっちかというとツイッターとかでね、やっぱりだんだんやり取りしたりとか、それからディスコードというね、とこでやり取りしてるんですけど、私が実はまああのね、58ということもありまして、どっちかというとやっぱり Facebook とかが好きなんですよね。だからね、今後ね、 Facebook でその NFT のね、いろんな情報とかね、コミュニティみたいなものっていうのをね、少しこうやり取りしていければいいかななんていうふうに思っていますので、またですね、 Facebook がいいのか、ディスコードがいいのか、それかもしくはツイッターがいいのか、まあ、いろんなね、あのまた形がありますけれども、ぜひですね、皆さんのアドバイスをいただきながらですね、進めていきたいなというふうに思います。はい、今日はですね、クリスマスイブということもありましてですね、ちょっとあの変わった話になってしまいましたけども、皆さん、クリスマスイブね、どんな形にしろですね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。私からね、皆さんにクリスマスプレゼント、別に何があるわけじゃないですけれども、楽しんでいただけたら幸いです。はい、今日も聞いていただきましてありがとうございました。皆さん、それではまた。